第主ブゼータルによって北の門縫殿の陣より信用入れたて祭らんとす頼政卿去る人にて馬より降り兜を脱いで信用廃止立て祭る強者ども皆格のごとし州都の中へ使者を立てて申し送る旨あり、その使いは渡辺の長日唱うというものなり、唱うその日は鬼鎮のひたたれに小桜を気に変え至る鎧着て尺道作りの太刀を吐き、二十四歳たる白羽の八百重道の弓脇に挟み、兜を場脱ぎ高紐にかけ新世の御前にかしこまって申しけるは、州都の御中へ現三味殿の申せと候、この度三門のご訴訟理運の上もちろんに候、ご成敗父こそよそにても遺恨に覚え候らえ、さては真を入れたて祭らんこと司祭に及び候らわず、ただし頼政無勢に候、その上開けて入れたて祭る陣よりいらせたまいて候らわば、三門の大主はメダリが欲しけり何度今日はランベが申しそうらわんこと、五日の何にやそうらわんずらん。信用入れたてまつらば、戦時を背く国にたり。また、防ぎたてまつらば、年頃、伊王三王に、神戸を傾けたてまつってそうろうみが、今日よりのち、長く弓矢の道に別れそうらいなんず。彼といい、これといい、カタカタ何時の沢にそうろう。東の陣は、小松殿、大勢で固められてそうろう。その陣より、いらせたもう病もやそうろうらん。と、言い送りたりければ、トナウが各モースに防がれて、人人宮地しばらくいらえたり。平家物語巻一、みこしぶりです。原文はいつものように、学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は獅子の谷での反平家グループの防御の場面をお送りしましたが、これと並行して、陰と比叡山の勢力との争いが起こっていました。以前にも登場した最高法師藤原の諸光の養子であった諸鷹は加賀の神となります。当時の院側の方針として寺社の持つ荘園の没収などを積極的に行いました。これが次第に大きな争い事へと発展していきます。諸鷹の弟であった木代諸常は宇川の山寺の僧たちと揉め事を起こして、結局寺の僧帽を残らず焼き払ってしまいます。僧たちは比叡山へと訴え協力を仰ぎます。比叡山側は朝廷に対して諸鷹を流罪に、諸常を拘禁するように朝廷に申し出ます。ですが朝廷側はなかなかその裁定を下しません。それに対しての抗議のために比叡山側は神よ神様の乗る神輿を掲げて代理へと集団で押し寄せていきます。本日取り上げる場面は代理を守る源氏源頼政の活躍ぶりを描いた場面です。それでは本文を見ていきます。大主ブゼータルによって延暦寺の州都は守りの薄い場所だと判断して北の門縫殿の陣より信用を入れたて祭らんとす。こんな意味です。北の門縫殿の陣から信用を入れ申し上げようとする。頼政卿去る人にて源頼政卿はしっかりとした人物で、さてこの源頼政は後に持ち人王とともに平家打倒のために立ち上がる人物として知られる重要な人物です。続きを見ていきます。馬より降り兜を脱いで信用を廃止立て祭る、こんな意味です。馬から降りて兜を脱いで神を拝み申し上げる。そうまずは神に正しく礼を尽くします。平家の横暴ぶりとは対照的な振る舞いです。強者ども皆格のごとし、兵たちも皆このように振る舞った。州都の中へ使者を立てて申し送る旨あり。延暦寺の州都の中へ頼政は使者を立てて申し送りたいことがあった。その使いは渡辺の長日唱うというものなり、その使いというものは渡辺の長日唱うというものである。さてここから使者として延暦寺の州都のもとへ向かう渡辺の長日唱うの服装の描写などが続いていきます。唱うその日は鬼鎮のひたたれに、唱うはその日は菊人のひたたれに、小桜を気に変え至る鎧着て、小桜の形を黄色く染めた鎧を着て、尺道作りの太刀を履き、尺道で作った太刀を身につけ、二十四歳たる白羽の八百井、二十四本の白い羽の矢を刺した柳井を背負って、重道の弓脇に挟み、漆で塗って鶴を巻いた重道の弓を脇に挟んで、兜を馬脱ぎ高紐にかけ、兜を脱いで鎧を吊る高紐にかけて、信与の御前にかしこまって申しければ、信与の前にかしこまって申したことには、さてここから頼政が延暦寺側に送った伝言の内容が続いていきます。州都の御中へ現三味殿の申せと候、州都の皆様に 源頼政三位殿から申し上げようとのことでございます。この度三門のご訴訟理運の上もちろんに候この度の延暦寺の皆様のご訴訟は道理として当然のことでございます。ご成敗父こそよそにても遺恨に覚え候え裁定が遅れていることはよそながら残念なことだと思っております。さては真与いでたてまつらんこと司祭に及び候わずそうであるので真与を皆様が代理へと入れ申し上げることについて私がとやかく言うことではございません。ただし頼政無勢に候ただし私源の頼政の守りは無勢でございます。その上開けていでたてまつる陣よりいらせたまいて候あばその上この北の門を開けて皆様を入れ申し上げようとしているこの陣からお入りになりますならば三門の大主はメダリが欲しけれ何度比叡山の衆とは弱みにつけ込んだなどと京和乱部が申し候わんこと都の若い者たちが申し上げますような事態はさてここで言う京和乱部というのは都にいる若者たちのことです。いろいろと口うるさい存在だと認知されていました。続きを見ていきます。五日の難にや候わんずらん後々の非難となりますでしょう。信用入れたてまつらば戦時を背く国にたり私がここから信用代理に入れ申し上げたら天皇の戦時に背くことになります。また防ぎたてまつらば年頃伊予三王に神戸を傾けたてまつって候みがまたもしそれを防ぎますならば長年比叡山の薬師如来と日吉三王権現を信仰し申し上げております我が身が今日より後長く弓矢の道に別れ候なんず今日から長く武士の道から離れることになりますでしょう。さあ、苦しい自分の立場を訴える頼政です。ちなみに弓矢の道というのは音読みされて休戦の道という表現でも出てきます。弓矢を取る身というのは当然武士のことです。頼政の言葉の続きです。彼といい、これといい、カタカタ何時の様に候。あちらといい、こちらといい、おのおの難しい問題です。自らの苦しい立場を訴える源の頼政の言葉です。ここで頼政から意外な提案がされます。続きを見ていきます。東の陣は小松殿大勢で固められて候。東の陣は小松殿平の重盛が大勢で固めております。その陣よりいらせたもう病もや候乱と言い送りたりければ、そちらの陣からお入りになるべきではございませんか。なんと自分の守るところからではなく、平家の守る陣を破って入るように進めています。殿が各申すに伏せかれて、陣人宮地しばらく揺らえたり使いであったトナウがこのように申すのにとどめられて比叡山側の官主や下級の僧らはそこでしばらく停滞することとなった。さてかなり無茶な作戦のようですが武道や華道に秀でていた頼政に一目を置いていた老僧豪運というものの判断もあって比叡山延暦寺側の衆とは頼政の言葉に従って平の重盛の守る東の陣を攻めましたが結局武士たちの強靭な守りの前に撤退を余儀なくされました。機会を改めて再び比叡山延暦寺側は退去して都にやって来ようとしますがこの時は平の時忠が交渉に乗り出し結局諸高と諸常は延暦寺の望むように諸高は流罪諸常は東国となりとりあえず比叡山と院側の争いは一旦収束します。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。大主武勢たるによって北の門縫い殿の陣より信用いでたてまつらんとす頼政卿去る人にて馬よりより兜を脱いで信用廃止たてまつりつわものども皆格のごとし衆徒の中へ使者を立てて申し送る旨ありその使いは渡辺の長日となうというものなりとなうその日は鬼鎮のひたたれに小桜を気に変え至る鎧着て尺道作りの太刀を湧き二十四歳たる白羽の矢を追い、重堂の弓、脇に挟み、兜を脱ぎ、高紐にかけ、信与の御前にかしこまって申しけるわ。衆徒の中へ、現三味殿の申せと候。この度、三門のご訴訟、理運の上、もちろんに候。ご成敗知事こそ、よそにても、遺恨に覚え候え。さては、信与入れたてまつらんこと、司祭に及び候わず。ただし、頼政、無勢に候。その上、開けて入れたてまつる陣より、いらせたまいて候わば。三門の大主は、メダリが欲しけれ何度、京和乱部が申し候わんこと、五日の難にや候わんずらん。信与入れたてまつらば、戦時を背く国にたり、 また伏木奉松らば年頃伊予三王に神戸を傾け奉って候身が今日より後長く弓矢の道に分かれ候来なんず彼といいこれといい方々何時の様に候東の陣は小松殿大勢で固められて候その陣よりいらせたもう病もや候乱と言い送りたりければドナウが各申すに防がれて陣人宮地しばらく揺らえたり本日の授業はここまでになります。